ドクターマーボーの
お日様広場、
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています。ドクターマーボーのお日様広場、ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。お相手は小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では今月のゲスト、麻婆先生からご紹介ください。
はい、今日のゲストは釧路東高校の諸橋誠二先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは、この番組40数回やってるんですけれども、初めて音楽をテーマにお話をしたいというところなので、まずいつものレギュラーの皆様の音楽経験について、私は子供時代に習ったりとかしたことはないんですけれど、ピアノとかもやったことはないんですけれど、恵子さんはどうですか？
私も全然ですね。
なんか随分声小さいですね。
です、はい、苦手な教科の一つで、歌を歌うのもあまり上手じゃなかったので、ちょっと苦手意識が私はありますね。
私ももう音楽の授業は先生方の方からすると授業妨害のように取られてたんじゃないかと思うような、あまり真面目ではない生徒だったので、音楽の授業といえばこういろいろ苦い思い出が、ひょっとすると私以上に先生方の方にあったかもしれないという、そういう生徒だったので、ちょっとどうかなと思ってるんですけど、直子さんはどうですか？
私はですね、ヤマハの音楽教室っていうこの、ね、体験の教室にまず行って、で何回か通い、その後エレクトーンを流れで習い、でその後ピアノを習ってましたね。トータルで言うと結構な年数習ってたんではないかなと思うんですけれども。
何年生ぐらいまでやってましたか？
小学校5年生ぐらいまではやってましたね。ピアノをやってました。
はい、小学校とかあるいは中学校の初めぐらいまでよくこうピアノをやってましたっていう話はよく、耳にしますよね。なんですけれど、辞めた理由は何ですか？
辞めた理由はもう常に辞めたいとは思ってたんですよね。
それもよく聞くんですよね。
そもそも多分自主的にやりたいって言って始まったわけではなく、気がついたら習わされてたみたいな感覚。
されてたっていうことですよね。そうですね。
練習させられてるみたいな感覚で、常に本当にもう練習の時間が嫌で嫌で。
それもよく聞きますね。
1週間早いですよね。
早いんですよね。で、できてなかったら怒られるしっていうので、それでも発表会に出て、なんか演奏したりとかはしてたんですけれども、多分辞めたきっかけは、先生が多分どっか引っ越しちゃったとか、そういう物理的な。
それに乗じて。
乗じて
ではないかもしれないですけど。
次の先生を探してまでっていう情熱はなく、そのままっていう感じだったんだと思いますね。
わざわざ今日はこのようなお話から入ったというのは、音楽とのつながりってなかなか難しいものがあるなっていうふうにして思っているところでもあるんですね。自分の時には中学生ぐらいになると、さすがに音楽の授業も真面目に出るようにはなったんですけれど、その頃に一時的にこうピアノとか弾けたらかっこいいのになとか、ちょっと思ったりとかして習ってみたいなって思ったりとかしたこともあるんですけれど、結局習ったりもしたことはなく、その時の思いがあるからなのか、子供には習わせてみたいなっていうふうにして思って習わせてみたというふうなところはあります。やはり先ほどの直子さんの言っているお話が、多分子どもたちには多分共感が得られる話ではないかと思うんですけれど、今日のゲストの諸橋先生は釧路東高校で音楽の先生、そして吹奏楽を、指導していらっしゃるというふうなことなんですけれど、まず先生がどういうふうな形で音楽とこうつながってきたのか、歴史って言いますかね、どういうストーリーで来たのかというのをまずちょっとお伺いしたいなと思うんですけれど、
そうですね、僕が小さい時、4歳ぐらいの時に、母が、
今で言うと保育士、当時だとほぼの資格を取るというので、はい、ピアノの練習をし始めたんですね。それで練習し始めて、まあ、習いに行ったりしてるのも小さい時ですから一緒について行ったりとか、まあ、うちで練習してるのを見てて、うん、興味を持って弾き始めて、僕も一緒に習いに行ってっていうのが始まりだとは思います。
楽しかったですか、やっぱり子供心に。
楽しかったなと思います。できると褒められるっていうのがあるの で、 うん、でそこの部分が楽しかったんじゃないかなと。
そしてずっと続けられたってこと
ですね。ピアノはなんだかんだ言ってもちろんやめたくなった時期だとかもありましたけど、結局18まで、ピアノを習って、習ってるおかげで大学にも楽に入れたというところにつながって。
これは音楽の先生を途中からこう志されたということになってるんですか。
そうですね、まあ、本当は楽器のできる音楽じゃない教科の先生をやりたかったんです。
はあ、
なんかかっこいいじゃないですか。
ああ、まあ、いや、かっこいいかと言われればかっこいいです、
まあ、僕が中学生の時にギターの弾ける社会の先生がいたので、あ、まあ、その先生にギターを教えてもらったおかげで僕はギターを弾けるようになったんですけど、あ、で僕小学生、5年生の時のお年玉だったと思うんですけど、ギターを買いに行ったんです。買いに行ってギター買って、まあ自分で挑戦するんですけど、全然弾けないんですよね。小学校5年生から中学校3年生の時にその先生に教えてもらったんですけど、その間はギターはあるだけでしたね。
へー、教わるっていうのはやっぱりこの楽器弾けるようになるためには大事なことですよね、きっとね。
楽器だけじゃないんだとは思うんですけど、教えてもらってできるようになるっていうのが、近道なのは間違いないんでしょうね。
音楽の先生になろうというふうな形になったのはいつぐらいの時なんですか。
は高校生で本当に進路を決めなきゃならない時に、高校から僕吹奏楽を始めたんですけど、まあ、勉強も人並み程度にはやってたつもりなんですけど、まあいろんな都合で音楽の先生を目指すのが一番近いんじゃないか、まあ、あとはね、音楽の勉強、楽器ですね、チューバという吹奏楽の中で一番大きな金管楽器を僕は高校1年生から吹き始めたんですけど、もっともっと吹きたい、もっと勉強したいっていうのもあって、音楽の道に進もうと、決めました。
子供にはこう音楽をさせたいなと思う親御さんはリスナーの方にもたくさんいると思うんですけれど、その大半は多分やっておいたらいいんじゃないかっていう思いっていうか、まあこれは僕がそうだったんですけれど、そういうふうな考えではいたんですけれど、子供さんが音楽に接すること、いい音楽に接するっていうふうなことはいいというふうに、成長のためにはいいっていうふうなことをなんとなくこう感じてると思うんですけれど、子供に音楽を何か接したらいいんじゃないかと思うときに、なんとなく自分の中でもそうなんですけれど、こう何かを習わせたらいいんじゃないかとかっていうふうなことをまずもって思ってしまうんですけれど、
なんか習わせなきゃいけないっていうふうに思うんではなくて、生活の中で例えば自分の好きな歌をこう鼻歌で歌うとか、あと子供と一緒にテレビ見て一緒に踊ったり歌ったりするっていうのも、これも一つの音楽の楽しみ方っていうことでいいんですよね。
もちろんそうだと思います。音楽っていうのは人間が誕生した時からきっとあったもので、音楽の歴史としてもものすごく古いですし、人類の誕生と同じぐらい古いはずですので、人間の体の 本能としてあるものですから、それをどう楽しむかっていうのは人それぞれあっていいでしょうし、もちろん、ね、子守歌から始まって、まあ最初は聞くとこから始まるんでしょうね、子守歌があって、なんですかね、アニメの曲一緒に歌ったり踊ったりだとか、あと手遊びしてコミュニケーション取ったりだとか、そういうことってありますよね。そういうとこから広がっていって音楽に興味を持ってくれる子供が、まあ、興味を持ってくれる人が、どんどん増えてもらえばいいかなと僕は思いますけど、
子供の、まあ、リズム感とか音感を育てるって言葉はよく聞くんですけれど、ちょっと音感っていうものってどんな風にして育つとか、何かちょっと教えていただければと思うんですけれど、
絶対音感っていう言葉がありますけど、絶対音感が身につくか身につかないかっていうのは、その楽器というか音楽に向かっていく年齢が関係するのかもしれません。研究を僕もしっかりしたわけではないですし、僕の感覚での話なんですけど、僕自体が、5歳からピアノを始めて、 始めた段階で音遊びみたいのがあるんですよね、うん、あのピアノの先生が例えばミの音を弾いて、うん、僕後ろを向いててこれ何の音って聞かれてミとか、
うん、
で二つ三つ一緒の音を鳴らしてもらってそれを聞くっていう、まあ、遊びながらの訓練ですよね、うんうん、そういうので音感っていうのは育っていくとは思います、
うん、
あの早くある程度わかる、だから幼稚園の時期なのかな、幼稚園の時期ぐらいから始めるとそういう力がつきやすいのかなって感じはしますが、うんうん、あの 100% つくとかそういう話ではないですので、う
ん、今高校生の吹奏楽を教えていらっしゃいますけど、はいはい、どんなふうにあの音楽とかっていうのは関わっていってほしいなとかっていうふうな思いとか何か先生ありますか？
そうですね、せっかく音楽に関わること、楽器を吹けるだとかそういうことがあるので、うん、ぜひ大人になっても、うん、学校卒業しても音楽に関わっていって、うん、卒業して就職して、落ち着いたら、ぜひとも楽器を吹いてほしいなっていう思いはありますし、あの音楽には体力の限界が、あ、気力の限界とか出てくるかもしれないですけどねスポーツとはちょっと違う、うんね、もう長い時間できますからね、楽しむこともできますし、うんうん、一生付き合っていってもらえればいいなと思いますし、僕もまだまだ勉強していきたいなと思ってますし、僕以前釧路に来る前は、中学校の教員やってたんです。中学校の教員を14年やってたんですけど、うん、中学校1年生から、ピアノとか音楽経験なしで吹奏楽部に来て楽器を始めるっていう子を何人も見てきました。ピアノやってる子のメリットとしては、そういう時ではあの楽譜が読めるだとか音の感覚が身についてるだとか、うん、そういうのはありますけど、うん、1年やってたらほとんど同じになりますので、1年やってれば楽譜も読めるように大体なりますし、うん、大体ですけどね、
うん、
楽器譜こと自体に関しては他の楽器やってるかどうか、さっきの僕のギターの話じゃないですけど、教えてもらったらできるようになりますので、
うん、
はい、
これはやっぱりあのこう自分から始めたっていう面もやっぱりあるんでしょうね。
あ、そうですね、なんかよくわからないけどやってるっていうのとはね、中学校段階とか、まあ、小学校でもそうでしょうけど、釧路は小学校もね、吹奏楽は盛んですので、はい、あともうちょっと言うと、音楽の授業で楽譜を読める必要があるかどうかだとか、ピアノが弾ける必要があるかどうかだとかいうのがあるとは思いますけど、音楽の授業では読めなくても大丈夫です。楽譜を見て歌うようにしていけばなんとなく楽譜が読めるようになってくるんだっていうのが、これも研究はしてないですけど僕の経験ではありますので、はい、
いや今先生のお話伺って、うちの子供たちには悪いことしちゃったなって反省なんですけども、私も一緒に子供と始めたらよかったな、習いたかった習いたかったっていう自分の思いが強すぎちゃったのかなっていうのはあの思ってます。でもこれってあの、まあ、小学校まで小学校卒業まで続けていたので、どこかこれから先あの大きくなってから音楽にも関わってとか、そのことが何かの役に立ったりとか何か助けになったりとかできたらいいなっていうのは感じてます。それとこれから私も何も楽器弾けないんだ弾けないんだってちっちゃい時やってなかったからだっていうふうに言い訳ばっかりしてたんですけれども、今先生おっしゃったように、あの楽器弾けなくても吹けなくても1年やればっていう言葉をちょっと支えにしながら、どこかの機会でぜひ触れ合っていけたらいいなって思いました。ありがとうございました。
今日はあの来ていただいてありがとうございました。あ、この先生が音楽の先生だったらもう少し音楽の時間も違ったかなというふうには、
あまり変わらないかもしれないですよ
やっぱり変わらないかなかもしれないですけれど、音楽って外国語を覚えることとかスポーツの何かできること、それぞれバランスがあって人生の中で大事なことの一つだなっていうふうな思いがあったもんですから、まあ、先ほどあの恵子さんの方からも話があったんですけれど、まあ、その思いがちょっと子供の方には行って自分の方にはなかったのかもしれないんですが、一緒にやれてたらよかったのかなとか、そういうふうに思うところもこう顧みるところはありました。で、あのこれからあの始めたいなって思う人にとっては、あの先生の話はいろいろヒントになったところがあるんじゃないかなと、あの、まあ、楽しもうとする気持ちとても大事なのかなって、でそしてあとは一緒にやっていくっていうふうなことのきっかけとして音楽はいいなっていうふうにして思いました。ありがとうございました。今月のゲストは釧路東高校の諸橋誠二先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。